T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野貴則がお届けします。
今日はですね、ちょっとフジノンに質問からというところで始めていきたいと思うんですけども、まあ、Web3、まあ、2年目というか3年目というかですけれども、かなりいろんなところでその Web3 当たり前に見る機会も増えてきている中で、かなりそのリテラシーとして、すごくこうもうその中で生きている人もいれば、全く Web3 ってことはわかるけれども、すごくこう遠くにいらっしゃる方とか、すごくまあ今差が生まれてきているなって感じていて、こう Web3 リテラシーの中で、今藤野がどんなところに問題意識というか持っているのかを聞いてみたいなと思いました。
Web3 リテラシーって、なんだろうって、まあ、これなかなか一言では、言いづらいものではあるけど、結構ね、僕一番根っこにあるなと思うのは、互恵っていう日本語なんですけど、互いに恵むって書いて、はい、互恵社会っていう感じなんですよね。お互いに助け合う。まあ、日本語のもう少し柔らかいことで言うと、お互い様みたいな、
うんうん。
このね、お互い様感覚みたいなのが、僕は Web3 リテラシーの根っこになる、まあ、Web3 マインドみたいなことだと思っていて、
はい、
なんか、その、利己的に、利他的に動くことは、やがて利己に通じるみたいな、うん、循環するみたいな概念も、はい、この互恵とかお互い様っていうところにはあるわけですよね。うん、例えば、自分が、こう、普段、道を歩いていて、あ、ここ、ちょっと今、ガードレールが壊れてるとか、もしくはなんか歩道橋で、うん、ここが、崩れてるとか、もしくはここなんかおじいちゃんがいつも、信号待ちの時に危ないとか、
うん、
まあこういう情報とかって道を普段歩いていって感じるじゃないですか。
そうですね。
で、これを、今までだったら、まあそれで、その場で助けてあげたり、まあそれも当然していいんだけど、その情報を、うん、提供することによって、
うん、
その情報を発信したりとか、みんなで持ち合うことによって自然と街が良くなってくるみたいな、
うん、
今までだったらこれを、市役所の人とか交通課の人たちが歩いて、はい、とか車でパトロールして発見していたっていうところが、うん、いや市政 の一人一人自身がそういう情報を集めていったらお互いにいい街になるよね、うん、みたいな、こういうのがなんかお互い様とかっていうことの考え方なわけですよね。
はい、
で言うとなんか僕はWeb3 リテラシーってそのもちろんテックの話とか、まあ、クリプトの話理解するっていうこともあるんだけど、
うん、
自分が誰かの役に立つとそれはよく、まず街が良くなって、こういうソーシャルイシューっていうんですけど、社会的課題とか、みんなにとっての共通の問題を解決するっていうのが大冗談にあって、で、それに対して自分の一人一人の力は小さいんだけど、うん、そのことがうわーって集まると、このソーシャルイシューの解決に近づいてくると。
うん、
でソーシャルイシューが解決していくっていうことは、世の中が良くなっていくってことなので、そこで一人一人が貢献したことは何らかのリワード、報酬があると。
うん、
それがトークンって呼ばれるものになると、
うんうんうん。
で、同じソーシャルイシューを解決したいって思う人たちの集団が、うん、DAO みたいな形で、うん、チーム、コミュニティになっていくみたいな。うん、まあ、こういう自然発生的なプロセスが結構 Web3 の中ではあると思うわけですよね。
うん、
でこれはね、僕は子供の教育とかでも今後とても大事にしていかなきゃいけない概念なんじゃないかなと思うんだよな。
なんか今藤野の話を聞いていて、それこそこう人類がですよ、まあ、日本で言った時にはこう物々交換からさ、そのお金のようなものでやり取りするようになっていってみたいなこう歴史があるじゃないですか。なんかそこに遡るっても戻るというとちょっと語弊あるかもしれないんですけれども、なんかその本当に身近なというか、人が生活していく中での日常の中の基本的な、その一人では生きていけないっていうようなところが、こう改めて このお金っていうところから生まれてきたその社会の発展っていうのとは、またちょっとこうなぞるようなというか、もう一段本当にそのリターの精神っていうものがすごくこう重視されるというか、大事になるその社会性みたいなものを学び直すっていうんでしょうか、作り直すというか、なんかそんなフェーズのようにもちょっと聞こえたんですけど、うん、
なるほど。まあ、教育っていうと、もちろんそういうふうに人としての善性とか、社会に対して人が貢献していくみたいなことを、もちろんポリシーとして、教育の中のポリシーとして大事なものとして位置づけるべきだと思うんですが、そのプロセス自体が楽しくないと、人は学んでいかないじゃないですか。うん、
はい、
やっぱ教育って、エデュケーションとエンターテイメント混ぜて、エデュテイメントにしていかなきゃいけないみたいなことはあって、なんかそれを学ぶべし、学べばやがてあなたはお金を稼げるであろうみたいな感じだと、なんか学ばなくなってきちゃってるっていうのも、それって利己的な学びだよねみたいなところで、なんかちょっとこういろいろトラブルが起きたりとかもしがちなんで、なんかすごい例えてわかりやすく言うと、学校っていうこう、まあ三十数人のクラスルームがあるじゃないですか。
うん、
日常今の我々の、まあ、学んできた学校っていうのは先生がいて、うん、それに対して子供たちが向き合っていて、先生が教えることに対して、うん、その人が、まあ、宿題やったり、ドリルやったり、もしくはその中で課題をやったりっていう、うん、まあ、割とセントラライズ、中央集権的なわけですよね。
はい。
うん。ピラミッドストラクチャーとも言います。先生を頂点とした。
そうですね。
しかし、これが、ふと学園祭とか文化祭になると、
うん、
このピラミッドストラクチャーが、フラットなパンケーキスタイルになっていくわけよ。例えば何やりたいと、模擬店何やりたいとかって言ってみんなで出すじゃない、
うんうん、
で、まあ、多数決でなんかなんかパンケーキ屋さんやりたい、パンケーキで被っちゃった。パンケーキ屋さんやりたいとかってなった時に、よしやろうってなったら、まずこのパンケーキ屋さんをクラスでやって、みんなで、まあ、収益上げてみんなで打ち上げ行こうぜみたいな、うん、まあ、パーパスっぽいものができるわけですよ。うんうん、で、そのパーパスに対して、自然とロール、役割が発生するわけです。
うんうんうん、
例えば、その、どういうレシピにしますかのパンケーキの種類を考える料理好きの人が出てきて、で、今度その、じゃあ俺看板作るよって絵描くのが好きな人とか、うん、なんか、縦看板作るのが得意な手の機能のやつが出てきて、
うんうん、
で、当日、その、それを買い出しに行って、ちゃんと会計やっていくみたいなことのコツコツするやつが得意なやつが出てきて、
うんうんうん、
で、当日の実際のお店の時には、売り子さんで呼び込むのが得意な人もいれば、めちゃくちゃ皿洗いのオペレーションが得意なやつもいれば、で、その後、どこに打ち上げに行くかを考えて盛り上げるのが得意なやつもいるみたいな、こんな風に一人のその貢献っていうのが自然発生的に生まれた時に、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。
楽しい。
で、そこの収益をみんなでシェアしましょうみたいな感じになっていくっていうのは、結構このプロジェクトって言うんだよね、こういうの。このプロジェクトになった時に、プロジェクトのパーパス、何を達成したいかがあって、そのプロジェクトを達成するための役割分担っていうのが、これが僕はDAO って要は学園祭みたいなもんなんじゃないですかねって最近言うんですよね。
わかりやすい。みんな共通の目的で、みんなそれぞれの持ち場、得意で楽しんでるっていうね。
そう、まあ、だけどね、うん、大体の場合なんか売り子やったりメニュー作ったりみたいな、うん、なんかこう目立つやつばかりがなんかこう活躍してるように見えちゃうから、はい、これがスマートコントラクトが生きていると動いていると地味な行動してるやつが実はすごい貢献をしているとかね、掃除して最後まで片付けてた人にちゃんとリワードがある状態の方がやっぱり、うん、公平性が高いよね、透明性が高いよね、みたいなことっていうのは、まあ、人間は自然ともともと知っていて、これがお互い様とか、
うん、
その利他的に動くことが自分にとってもこうハッピーになってくるみたいな、
うん、
なんかこういうなんかプロジェクトを子供たちがいろいろやっていって、うん、自然発生的にその働き方とか、チームの作り方とかいうのを学んでいくみたいなのは、まあ、これまでも体験学習系であったわけなんだけど、僕なんか今年夏ぜひやってみたいなと思うのは、なんか夏休みの課題で子供たちがスマートフォンにそのメタマスクでウォレットを作るっていうのは、まあ親のスマホだったり子供たちに貸与されているタブレットでやって、で、街を歩こうみたいな感じをして、うん、さっきちょっと言ってたけど、この 町だとここの交差点で結構危ないとか、はい、子供たちが自分が歩いていてここだとなんか少し不安に感じるとか、うんうん、ここは駆け込む場所がないとか、うんうん、なんかいわゆる町の防災とか、うんうん、町の安全とかっていうことのデータを集めてこようみたいな、はい、その1ヶ月プロジェクトをやって、で集めてきた情報に対してまあトークンが発行されて、
うんうん、
でまあ1ヶ月のプロジェクトで、まあ、ウォークトゥーアーンみたいな感じですよね、
うん、
もしなんか場合によっては街のヒストリーみたいなことを学んでみようみたいな感じで、その地元のそのこんな街に実は白菜毎日作ってるおばあちゃんがいたみたいな感じで、そのおばあちゃんをちょっと手伝ってみるとか、あとはなんだろう、車椅子のおじいちゃんをが外に連れ出すのを自分が30分間一緒に散歩するでトークンもらうとか、なんかこういう街の人たちと一緒に遊ぶとか街の情報を集めるみたいな活動をしてトークンを貯めるみたいなプロジェクトをなんか夏休みやってみたいんですよ。
面白いですね。もう街ぐるみで進める形になりますからね。
だったら面白いなと思って。そしたらなんかそのもらったトークンは、うん、街の中で美容院があったとしたら、うん、その美容院でお母さんが15分間トリートメント無料になるとか、お父さんが地元の鍼灸院で、マッサージが30分間無料で受けれるとか、なんか、で、その頃、町の今度、その鍼灸院の人は、その、うん、トークンもらったら、別のお店で自分が使えるっていう、
うんうんうん、
なんかお金に変えていくトークンじゃなくて、町の中でお互いに、お互い様って感じで使っていくような、まあ、地域通貨っぽいものになっていくみたいな実験は、うんうん、まあ、今の技術的にはもうできるわけなので、
うん、
あとはなんか、それをやってみようみたいなチームができることなので、そうすると街づくりDAOみたいなのが、はい、まあ生まれて、うん、地域の教育委員会とか PTA とかまあ商店街とかが共通の目的を持ってやっていく、うん、こんなのを今年ちょっとやってみたいと思ってるんですよね。
面白いですね。そうやってこう楽しみながら自然にこうウォレットだったりとか、その Web3 のこう考え方とか、なんかこう、じわじわと体感していくような感じですね。
そう。
その中での生き方みたいなのは、こう実際に動いてみて、身についてくる感じだ。
そうそう。そうやっていくと、なんか、まあ自然とデータ経済社会ってデータを集めると、実はそれがポイントみたいなのになっていくみたいなことが理解できたり、ね、うん、もしくは自分が得意なこととか自分が貢献できることをしていると人から感謝されることや、まあ、報酬につながるみたいなことが分かってくると、なんか勤めて働く、企業に雇われて働くとか、もしくはインフルエンサーになってどんどん自分が目立つとかではなくて、
うんうん、
なんか自然と自分がやれること、やりたいことをこう積み重ねていく、いくつかのプロジェクトみたいなのに自分が同時並行で関わる中で、その中で稼ぐみたいな未来もあるのかもしれないみたいな、働き方の職業教育みたいなのも、なんか自然とできたりするんじゃないかな、なんてこと思うんですよね。
そうですね。こう、どうしても今の職業って今あるものをベースにこう学んでいってしまうから、なんかこうね、型通りのこう我々が歩んできた道が皆さん進むものだと思ってしまうのかもしれないんですけど、きっとそんなはずはきっとなくって、皆さんがこう体験していく中から、あ、こういう可能性があるんだって本人たちがこう気づいて作っていけるようになる力を小学生の頃から鍛えていくってことですね。
そうです。
周りの大人もこれ関わっていく中での、やっぱりこうなんて言うんでしょう、固まってる部分を柔らかくしていく必要が出てきそうですね。
本当に Web3 って儲かるか儲かんないかどっちなんだみたいな話じゃなくて、子供たちのそういう発声の中から、そうか Web3 ってそういうことかみたいなことが、まあ親がその1ヶ月の中で共に気づくみたいなプロジェクトができたら面白いですね。
面白いですね。
やってみましょう。
この番組は働くを変える窓を開ける株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。